中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き、はい、なんかうちの近くというか我々のスタジオの1階のですね、ウォルフブロイから戸村さんに来ていただいております。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
前回は、まあ、ウォルフブロイの5周年迎えましたよって話と、うん、でその中で、まあ、マルシェという新たな取り組みが生まれて、うん、で首里の朝市っていう結構今回ねとても大規模と言えるでしょう、うん、あの40店舗以上が参加する朝市をやるというところまで、まあ、一つ成長って言ったら何でしょうか、まあ、個展声かけではあったんですが、うん、まあ、ちょっとずつ首里の商売をする人たちが今、うん、集いつつあるっていうところで、うん、まあ、これって昔だったら通り会とかね、まあ、商店街振興組合とか、まあ、いろんな言い方があったかなと思うんですけど、うん、ちょっと新たな形かなと思っていて、ちょっと引き続き戸村さんともお話をしたいなと思ってます。うん、はい。戸村さん出身静岡でしたっけ？
うん、千葉県。
千葉なんですか。はい、あ、そうか、はい、と静岡の人だと思っていた。
あ、そう、静岡にも住んでました。
あ、住んでたってことなんですね。はい、千葉の方で、基本的には商売の商売人の
商人ですね。
商人の家系なんですね。はい、はいはい、そうか。じゃあその千葉の地域で商店会と言いましょうか、商店街と言いましょうか、そういう中で育ったってことなんですね。
はいはい、遊び場も、はい、あの全部商店街。
はい、なんか思い出とかどんな、
あの頃、うん、まあ私たちが子供の頃、うん、1970年代80年代で、うんうんうん、日本の経済もこう上がっていくような状態で、うん、商店街もうちはもうあの門前から駅につなぐ通りなんですよ、うん、
なるほどなるほど。
なんか古いお寺さんがあってぐーっと下がってきて駅までっていう通りなので、うんうん、まあたくさんの数の小さな商店が集まって、うん、でいい時はその商店会費で年に1回伊豆にみんなマイクロバスを5、6台貸し切って
チャーターして、
うん、旅行して、だからクラスメートも商店会の中にいて、
うんうんうん、
父親母親は一生懸命働いてるのを、まあ、目の当たりにする、まあ、商店の子供らしい子供の集まりもあって、うんうん、楽しかったです。
なるほど、うん、そういうあの日本の勢いがあった頃ね、うん、
あった当時の、はい、
あ、日本の勢いの象徴ってやっぱ工場とか製造業もそうだけど、うん、各地域の商店街もその象徴ですよね、はい、活気があって、以前ね、コザの、まあ、沖縄市の銀天街のに関するイベントを私もこう写真を見ながらちょっとそれを味わうというイベントをやってた時のエピソードですごい印象深いのは、銀天街に畳1畳分ぐらいのスペースが確保できれば、うん、家族5人食えたっていうおばちゃんの話があって、ちょっとねもう覚醒の感があるんですけどそういう話があって、あ、商店街が力を持っていた時代、まあもちろん国際通りとかすごいですけど、今でもあのなんかね、それがちょっと懐かしいなと思っていて、じゃあなぜ今ね朝一も含めてこうやってもう一回みんなで集まる意味って何なんだろうっていうのを、うん、そんな今日結論ないんですよ、ちょっとみんなでお話できるといいなと思っていて、はい、首里の朝一に集まってくれるこの店舗の人たちってトータル何店舗になるんでしたっけ？
店舗数で言うと44です、ね、44
店舗、はい、この内訳っていうのはどういうところかっていうのは、はい、のざっくりでいいんですけど、
うん、一部ですね、うちのお店の前なんかに、うん、ウォルフブロイの朝市で出店してくださってるその首里以外の方が 5、6組入るんですかね。
なるほど。
それ以外は全部首里の。
じゃあ、8割以上は首里の店舗、
ね。はい、首里の方、お店さん。
じゃあ、そこでの、商売の種類というか、売ってるものの種類で分けると、う
ん、やっぱり一番多いのは飲食ですかね。まあ、朝市っていうキャラクターもあるんですけど、うんうん、皆さんが美味しいものをご提供する。うん、で、そのお店さんの中で、普段はやってないけど、うん、まあ、オリジナルの朝ごはんが食べれるとか、うん、買って帰るものがあるとか、うん、そういう感じですかね。まあ、あと一部は、まあ、伝統工芸の方とか、
工芸品ね。うん、
工芸品で、雑貨とか、うんうん、まあ、お花、
うん、
かな。やっぱフードが多いですかね、
うん、なるほど。結構小さな飲食店とか増えましたよね、うん、この近年 ね、うん、はい。なのでこういう方々の、前回お知らせいただいた、首里城の芝生広場でやった時も、私も含めてです、行ったら驚くほど、どこにいたんだろうっていうぐらい首里の人が来ていたって考えると、はい、うん、移動も意外と徒歩だったりするっていうことですかね。
そう思います。うん、まあ、もちろん車でね、うん、石見のあたりからだったら車で来る方もいらっしゃるのかもしれないですけど、徒歩で来る方が多かったんじゃないですかね。
そうね。そう考えると、駐車場がないから来られない。うん、っていうのは、うん、ちょっと当たらないなという、うん、やっぱりその規模とか、うん、あと出店者のキャラクターとか、うん、あと時間も大事かもしれないですね、はいはい、日曜朝とかっていう、うん、そういうのが組み合わされると、あ、みんな歩いてくるんだって、うん、っていう、
あとは、まあ、首里駐車場少ないよとか、ね、高いよっていうことは皆さんご存知なので、うんうん、まあ、わざわざその日だけはユイレールに乗ってくるとか、バスで来るとかっていう方も、はい、
あ、わざわざね、まあ、はい、ビールも飲めるし、
そうです、そうです、はい、うん、お酒がことのほか売れて、これもうちと、パポテさんっていう、ナチュラルワインのお店がお酒出したんですけど、ちょっとびっくりするぐらい、お酒飲んでく方がいて、でサクッと飲んで、こうかっこいい飲み方して帰られるみたいな、それもちょっと楽しかったですね、見てて。
やっぱ沖縄もそのモータリゼーションの中で、車で移動して買い物に行くとか、ショッピングモール増えてきて、家族みんなで行ってそこで一日過ごすみたいなのが定着してきてる中で、改めてこの近所に午前中サクッと行って楽しんで帰れるっていう、でしかもこだわりのあるお店がその日だけのものを出してくれるって、なんかそれはすごく嬉しい体験になるなと思って。
そうですね。
子育てしてる身としても、やっぱどうせ買い物するんだったらそういうところに行っていろんな体験してほしいなとはちょっと思うので、
確かに
すごいいいイベントだなと思いながら見てますね、
ショッピングモールむちゃくちゃ便利ですけど、やっぱりね、どこでもどのショッピングモール行っても、もう大体この規模だったらこのお店が入ってるっていうのは、ね、
そう、レイアウトもなんとなく似て
たりします。みんな似てくるからね。
全国一緒。
全国一緒ですもんね。まあそれを考えると、ここでっていうのは。ただね、3時間とか4時間しか店出せないっていうのは、まあまあなコストだなとは思ったりもするんですけど、そこに楽しんで、出店者の人も、ちゃんと参加してくれるっていうのは、いい流れかもしれないですね。
まあ、特に首里は他の地域と違って、チェーン店というか、そういう店はほぼほぼなくて、皆さん店主が切り盛りする小さなお店ばっかりの集まりなので、一日中やるイベントではちょっと作りきれないんですよ。3時間ぐらいでスカッと売って、それでその後自分の店開けるっていう。だから出る方としても、良かったと思います。
なるほど。ちょうどいいんですね、意外とね。
はい。
はい、ここ裏話っぽいですけど、トランジットモール、ね、国際通りで、やっぱり、歩行者天国を、まあ、毎年やっていこうって、これ会議の中で決まってきたんですけど、やっぱり、逆の話で、運用する時間が6時間だと、商売にならないから、敵屋が呼べないみたいな議論って、実際あったんですよね。つまり、普段来ない地域の人が来るっていう時に、そこまでサービスは提供できないわけですよ。まあ観光客におおむね、まあいい意味でカスタマイズされているので、そうすると、ちょっと賑やかしで、 あの敵屋ってなんて言えばいいの、まあ、敵屋でいいか、
屋台とか、
屋台とかっていう人を誘致したいと思ったら断られる、
あ
6時間だとペイしないんだよ、あの1時間ずつぐらい前後で片付けの時間があるから、どうしても実動4時間だとちょっとコスト合わないんだよねって断られたっていう話があって、いや逆だなこの話と思って今聞いてた、ですけど、
皆さん自分の商売に影響がない形でもう一つ何かできるっていう朝だと、
うんうんうんね、で場合によっては新たな顧客とも出会えるかもしれないしね、
であの、うん、お客様側から見ると、うん、今はもう全部自動レジかなんかで、
うん、
もう人と口を聞かずにお買い物ができることに今もう慣れちゃってるので、あのこうちょっと会話がありながらお買い物するっていうことが少し求められてる感じもあるし、
うんうん、
お店側としてもやっぱりちゃんとおしゃべりして物を売りたい、うん、伝えたいっていうのもあるし、それが合致するいい場があるかなっていう気はしますけどね、
うん、なるほど、まあ、ここはまったんですね企画と、うん、あの全体のニーズが、うん
はい、あとさっきのお子さんの話、
うんうんうん、
あのお子さん連れもとても多いんですよ、うちのあの、うん、下であのウルフブロイドやってる朝市、うん、だけど、ま、前が道路なので、
うん、
ちょっと心配で
確かに
あのゆっくり見れないっていう、うん、1個だけゲットして帰るってお母さん結構いらして、うん、でもあの芝生広場だったら車来ないし、
うん、
で真ん中に私たちキッズスペース作って、
うん、
あのビニールシート引いてあのおもちゃとか本とか置いたんですね、うん、で子供たちはそこで、うん、親たちはチラチラ見ながら、
うん、
もうちょっとお買い物ができるっていう、うんうん、だからお子さんにもあのすごく親切だし、
うん、
あと犬連れの方なんかも混ざって、ね、飲んだり食べたりなんかしてましたよ、あとご年配の方もとっても多かったし、
うん、
だから年齢層を絞れなかったですね、うん、とっても幅広い方が来てくださった、
うん、面白いバランスですね、だからまあ地域のお店の人も大切にしながらちょっと外部の人もうまく入れながらっていうところですね、はい、今後の動きなんですけど、
はい、
かつては竜胆通りも竜胆通り商工会という一応通り会があって、これは振興組合っていう法人格は取ってなかったんですけど、最大だと多分40とか50ぐらいの、 あの規模だった時期もあるはずです、はい、ただやってきたことってやっぱりこのなんていうのかな、クリーンアップの話と、うん、あとは交流、
うん、
一緒にピクニック行ったりみたいなことはかつてはやっていたんですけど、やっぱりそれだけやってると、まあ、会長がとか事務局長が忙しいだけで、うん、そんなみんながこれで、ね、ピクニックしたから売り上げが上がるとかでもないので、うん、やっぱりあのどんどん離れていったっていうことと、うん、やっぱり琉球大学があって、あと同時に若い人がたくさん住んでいて、うん、あと町自体も若かった時代と、うん、琉球大学が引っ越して、うん、学生街だった、学生街を使、なんていうかな、形作ってた喫茶店とかが一斉になくなり、うん、食堂がなくなりって、ポツンポツンと抜けていくっていうことと、うん、やっぱり今度は90年代以降はショッピングモールができてっていう、うん、まあライフスタイルの変化。だから町の変化とライフスタイルの変化両方が、首里に影響を与えて、やっぱりそういうお店って特に2000年代ほとんどなくなったなと思って、うん、やっぱ近年なんですよね、はい、ここでこのウルフブロイさんはじめとしてちょっとね、うん、小規模なカフェとか、うん、あとスイーツ屋さんも結構ありますよね、
スイーツ屋さん今一番多いんじゃないですかね、すごいですよね、次々と、
うんうん、というのが出てきましたというのがまた新しい流れだなと思っていて、うん、じゃあかつて商店街っていうことは、うん、がつるむ意味みたいなものって結構明確にあって、まあ、それぞれの互助だったり交流っていうのは何でしてたかっていうと、あ、もちろん商店街のね、戸村さんたちみたいに子供同士をちゃんとケアするみたいな、うん、農家がそうですよね。あの、一箇所に幼稚園作って子供をケアする、うんうん、そういう機能もあったかなと思うんですけど、やっぱ概ね、やっぱり大規模な店舗にどう対抗していくかっていうのがかつてのスーパーマーケットだったり、まあ今で言うとショッピングモール、まさにね出てきた、そこにどう対抗するかみたいな価値観でつるんできたわけですけど、この話って別に ショッピングモールに対抗してつるみましょうみたいな話とはちょっと文脈が違いますよね。
はい、
ね、
はい、
この辺がちょっと新しいなと思って、いわゆる敵がいたからつるんだ。あのみんなでね、あの連合したっていう時代と今つるむ意味っていうのはなんか明らかに違うなと思ってて、友野さん今肌感覚としてこれってなんでこうみんなでワイワイした方がいいのかなって思うところってありますか？なんか逆にあの
首里城っていう日本国民知らない人はいないっていうんで、うん、一番有名ね、この有名なものがあるところの城下町に私たちお店ありながら、
はい、
結構地味ですよね、そのなんていうのかな、あのこの城下町のあり方が、でもっと首里城見に来た人も、まあ首里の城下町見に来た人も、なんかもっとポテンシャルがあるはずだっていうのが最初の思いですかね。
町の価値もっと上がるよっていうことですよね、はいはい、首里城あるし、
あるし、でそれは私たちはたまたま商店主なので、商人としてもっとあの潤う、それぞれの商店が、なれるはずだっていう、やっぱポテンシャルの割に現実はもっと、ね、遠いところにあって、それ、まあ、一つのお店がそれぞれ頑張ればいいっていうのも一つあるんですけど、一緒になんかしたらもっといい、あのアピールができるかもしれないっていうのが入り口かもしれ
ない。なるほど。対抗策っていうよりは、やっぱり首里城があって、まあ、そこの町の価値をまだ上げられると、そうすると書店主も、当然だけど潤いますよっていう意味では結構プラス思考な感じ、防衛戦ではちょっとないってことですね。
今よりももっと良くなるために、みんなで集まったらいいんじゃないか
って、ね、そう防衛戦ってちょっと言い方をしたのは、だから当時は書店街だと雨濡れちゃうじゃないかっていう話になった時に、アーケード事業がはびこったんですよね、ものすごく。それに大量の補助金が出た時代があるし、なんか、あの、ポイントカードが大ブームになったり、あと地域駐車場をみんなで管理しようとかっていうような、もう数々の流行があって、商店街自体の流行があって、まあ、それはやっぱり対抗措置としてやってきたんですけど、今回はやっぱり首里ならではの価値をどう上げていくかってことに、
私たちにはか、敵はいないっていうか、
そうですね、
何かに対抗して固まろうっていう仮想敵はなくて、逆にこの今あるであろうポテンシャルをどう生かすかっていうのを考えたいな、
そうですね。僕らはほら、僕は財団だからちょっと商売はしているかっていうと微妙ですけど、あの僕はあの住民でもあるので、そこの中でどうやったらじゃあ首里の価値が上がるのかっていう議論って、住民ももっとやってみたい、あるいは商店主の人たちと一緒にやっぱりやってみたいっていうところがあるので、なんか対話の場にもなるといいですね。
はいはい、はい、
どうですか中村さん、このあたり。中村さんもずっと首里生まれ首里育ちでしょう、
ね、
はい、こういうか新しい価値が今出ようとしてる中で期待してることと、なんか政治家としてできることもなんかあんのかなっていうのをちょっと2つ聞いてみて、
そうですね、やっぱ街の形が変わっていく中で、人のつながりも変わっていく、で、そのつながり方がそのお店の人同士っていうのが、まあ一応今表に出てきてますけど、やっぱりその裏ではまあ住民自治のところもやっぱりあるので、どんな種類であってほしいのかっていうところの思いはなんか重なる部分と、もしかしたらそうじゃない部分とあるかもしれないので、なんかそういうところはちょっとすり合わせをしながら、なんかいい方向に向けば、だと地域住民と一緒に掃除しようっていうときはみんな出てくるかもしれないし、みんなでじゃあそのマルシェをやろうっていうときには地域の人も買い物に来るかもしれないし、ね、なんか相乗
効果で、ひょっとしたら住民もっと困ってるかもしれないしね、これが買いたいとか品揃えとかでね、行ってない中で、
だ月一のイベントじゃなくてもっとっていう人ももしかしたらいるかもしれない。
あとこれを置いてくれとかね、本当は買うの地域で買いたいんだけどっていうニーズって出てくるかもしれないですね、だからまあちょっと対話の場所は今までとは違うかもしれないですね、あと。なるほど。
次、あの、7月のこの通りの朝市が終わると、10月6日が今度また、中でやるんですね、広場で。その時には、まあ、前回20店舗でしたけど、もっと大きくしたらどうかっていうので、でその内容は、まあ、飲み食いだけじゃなくて、ちょっと生活の困りごととか、なんかそんなの いろんな方に出てきていただいて、 そんなブースもあるとか、
うん、
生活市みたいな感じの要素も少し入ってったら、
なるほど、ちょっと面白いですね、
かなと思ってるんですけど、はい、ちょっとぼんやりしてますけど、
いや、いいと思います。
これから考えます。
これからまた番組来てもらって、
はい、
議論してい
ただければ
なと思います。じゃあお時間なんですけど、はい、首里の朝市が7月7日というところで、まあ、今後のね、商店主自体がどうこれから連携していくかとか、地域住民とねどう対話していくかっていうところはもう楽しみでしかないですね。むしろね、ネガティブな話は少ないと思うので、はい、楽しみにしておりますということで、2週に続けて来ていただきましたウォルフブロライから戸村さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。